はい、音楽も終わったところで続けていきたいと思うんですけれども、今週は加古川市、はいはい、総合防災マップについて、加古川グリーンシティ防災会が検証というわけではないですけれども、
まあ、まあ、ありがたいことですね。
はい、こういうのを作
っていただいた
ということで、それは、いや、まあ、こういうのは配っていただくのは本当ありがたいですよね。はい、防災のしっかりした取り組みはできてて、いいなと思います、うん。で、まあ、検証というおこまがましいことをしようと思うんじゃなくて、これをまあ一般のというか、まあ、本当に一般の人たちが見てどういうような目線で見ていけるのかなというところを、今日はちょっと、いつものラジグリのように、うん、適当にかいつまんでお話
適当じゃあかんやね、ちゃんと
ちゃんとかいつまんでいきましょうね、
一応加古川グリーンシティ防災会がこれを見たという
そうですね、
ことをお伝えせんと、
はい、
はい、いや大変やったでしょうね、こんだけのもの作るの、
ね、うん、そうですね、うん、
予算は確か800万ぐらい計上されてた
んでしたですかね、もっとでしたかね、まあ全部の総合的に見たらもっとごっついんでしょうけれども、うん、
我々も期待しとったんですよね、これ。
ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと今の聞き捨てならんか
った。え、何？
いや、期待しとったんですよね。
期待しとったんですよ。
そうですよ。ですよ。はい。
いや、どんなんで できてくんのやら楽しみやなと思って。
僕ね、防災マップ、まあ、全国的に見て防災マップって言ったら、こう、まあ、地図も主体になったりはしてるんですけれども、うん、我々と今は、この間も滋賀県の、多国籍向けにというか、
はいはいはい、
いろんなね、英語であり中国語であり韓国語でありスペイン語でしたっけ、
ね、5カ国ぐらいありますね、
こんだけバイリンガルになってきたら、はい、
ですよね、
インターナショナルに行かんと、ちょっと今日は英語が多いな
今カタカナで僕の頭の中は流れたけどねああいうふうにこう冊子になった方が見やすいんちゃうかなと思ってたところに、うん、こういう新聞サイズのものでしたが、ちょっと意表をつかれて驚いたんですけど、まあ大きな地図を差し込まれるというところで、まあ苦肉の策でこうされたんかなと思っております。で、今日はですね、これを1ページ1ページちょっと、まあうちのインターネットラジオのリスナーさんに柔らかく、あ、それとこの防災マップ捨てたいう人ないやろね
それはないでしょう、
ないでしょうね、
ちゃんと保存しないとね。
それとまあ1年前には我が町安全安心ガイドブックですね、うん、っていうのは出てるんで、はい、それにのっとって
防犯防災っていう形で載ってますから、
そうですね、うん、まあ去年にそれを出されてるんで、まあ、今回はこういうふうな地図形式にというふうにされたのだろうとは思っております、はいはい、そこでですね、まず1ページ目
そうですね、見させてもらいましょうか、ね、はい、うん、
ちょっと後でね、この安全安心ガイドブックも再度 見てみればいいんじゃないかと思いますが、まあ、なぜこんなことをするかというと、私たちがこの夏までに向けてグリーンシティの防災マップですね、うん、というのを整備していこうと思っております、はい、で、まあ、こういう行政がしっかり多額のお金をつぎ込んでやられるほど我々は足元にも及ばへんようなものなんで、うん、できたらまあこういうものからちょっとおこぼれを頂戴してですね、うん、いいところをかいつまんで使わさせていただいたらなと思っていたんですけど、
そうですね、うん、いいところをどんどんいただきましょうよ、
いたんですけれど、
うんうん、いや、いたんです、
はい、
だからで最近はそういうふうに言うと、他地域他行政からですね、グリーンシティさんこういうふうなんありますよ、こんなん載せられたらどうですかっていうような資料を本当に皆さん、うんうんうん、たくさん寄せていただいてます、うん、ですからまあそれも含めて作れたらなと思っております、はい、まあ、それの先駆けとして先ほど言った命のライセンス2008ですね、
はいはい、
は本当にいろんなところの人たちとかいろんな先生の書かれた本とか、うん、から引用していいということで、させてもらっておりますが、はい、まず本題に戻りますが、加古川市総合防災マップ1ページをご覧ください、
うん、はい、
ご覧の通りです、
うん、
皆さん手元に防災マップがあったら広げて聞いてくださいよ、これね、ラジオね、その方が、
うん、そうですね、
面白いですから、
うん、見ながらね、
はい、うん、で、まあ、防災マップを活用し自然災害から身を守ろうと、大きな地震が今日起こるかもしれません、大雨や台風で急激に増水すると河川が氾濫し浸水するところが出てきますと、
はい、
土砂災害では大雨や地震などが原因となって土石流や崖崩れ、地滑りなどの、土砂災害が起こりますよということで、うん、まあ、ここのつかみタイトルは非常に、
はい、
綺麗な形で流れていってます。いや、いってますって、まあ、最後まで綺麗ですけど。で、進めています災害に強い街づくりということで、加古川市が中心となって、まあ、消防署がサイレンを鳴らしたりとか、防災ネット加古川に携帯ですね、それから加古川市のホームページにもそういうのを載せたりとか、市の広報者が広報して回るとか、バンバンテレビ、バンバンラジオを通じて、まあ、安全安心のシステムを構築していっていますよということを言われています、
うん、
でこんな時にはサイレンが鳴りますということで、サイレンなどでは緊急事態をお知らせする安全安心システムを整備しましたということで、台風などにより河川が決壊する恐れがある時とか、地震により津波の恐れがある時、武力攻撃事態などにより警報が発令された時、その他避難勧告の発令と緊急事態が発生した時ということで、
うん、
まあ、消防署、中央消防及び、まあ、他のところもですかね、消防も鳴らすんだろうと思います、う
ん、ここら辺やとどこだかなんやろ、
中央ですね、中央だから聞こえることは聞こえると思います、うん、
中央
って、まあ、当然市役所になるでしょ
う。あ、そうですね、
うん、
でただね、加古川市や消防署も昔はなってたんですよ、
うん、
火災のたびに、
うん、
ところがあの近隣住民がうるさいという反対のもと、
はい、
サイレンを消されたということで、うん、まあ、うるさいのがあれなのかねえ、ちょっと僕は昔からサイレンが鳴ったら火事やなとしか思ってなかったんで、うるさいと思ったことはなかったもんですから、
うん、中央消防って河口側の川の横にあるところ
でしょ。そうです、そうです、
あそこから聞こえる、
はい、あそこから昔は聞こえてましたね、
うん、
うちの会社なんかでもよく聞こえてましたし、まあ、当然そうやね、市役所がサイレン鳴らすわね、う
ん
う
ん、思いますけどね、
まあ、各消防署サイレンで市役所サイレンとは書いてないところはちょっと辛いところですけどね、
直線約2キロやね、
これも
2キロですかね、
1回ね、なんかこうそういう今からやります言って鳴らしてくれたらどれくらいの音で聞こえるのかも分かんない
けど、ね、そうですね、
印象ね、
うん、
やっぱそのまあ、こういうふうに配られて待ち上げて防災に取り組むという心構えがないとできひんのかもしれませんけど、
ね、ちょっとそういう時はうるさい言う人はちょっともうくじをずんとってもらわんと、うん、
まあ、
ね
え、ねえ、いや、そのうるさい言う人は多分ね、ほんまの災害の時でもうるさい言うんちゃうかなという気がします。本当は自分の声が一番うるさいねんけどね、
うん、
あ、これ聞いてるあの人もお前の声やって言われるかもしれないねで、サイレンが鳴った後、バンバンラジオとか、防災ネット加古川とか、っていうのを見ましょうと。それから広報車が回ってきますよということで、皆さん情報収集してくださいねということで書かれております。うん、で、防災ネット加古川が、避難情報とか水位情報とか、気象情報、警報ですね、を流されるということなんで、まだおご登録されていない方は、防災ネット加古川にご登録を、加古川グリーンシティ防災会からも、切にお願いします、
はい、
ただこれラジオ関西が運営してるんですよ。
え、あ、そう、
はい、
うん、
ですからうちもリンクはさせてもらってるんですが、
うん、
リンクの許可先はラジオ関西でした。
へ、
はい、ですから数年前にラジオ関西さんに許可を取って、リンクを貼らさせていただいております。それから、まあ、あとは避難時の連絡先ということのところで書かれておりますので、まあ、こういうのはね、
うん、
しっかりと覚えておいたりとか、その横にあの NTT 災害用伝言ダイヤルですね、
うん、
書かれてるんですけど、まあ、ここにこれは行ったかなというちょっと別枠で設けてほしかったなというところは私の個人的な見解ではございますが、それからその隣に行きますと避難勧告や避難指示についてということで書かれております。避難準備情報、避難勧告、避難指示というふうに強くなるんですけれども、うん、まあ、市からの呼びかけとか皆さんが取るべき行動というふうな色分けをされております。そこでちょっと気になったのがね、本当にこれは可能なのかというところで、避難準備情報、これ僕また確認を市役所の方にもさせていただこうかなと思っておるんですが、避難準備情報のところで皆さんが取るべき行動、
はい、
緑色の枠ですので皆さん見ていただくと、
うん、
いつでも避難できるように避難準備をしておきましょう。特に高齢者など災害時要援護者は早めに避難しましょう。
はい。普通やん。
いや、その次なんですよ、問題ね、うん。避難所の開設状況については、うん、市役所にお問い合わせくださいって、ほんまにお問い合わせしてえねやろか。
わかるかな。まあ、
それは、ゆいから言うてるんじゃないですか。
でも、
通常はね、できるだけそういう時には。
電話は控えましょうでしょ。
はい。
だからこれは、想定として大きな地震がいた場合でも、避難準備情報が出たりするじゃないですか。
はい。
そういう中で電話が落ちてしまう可能性がある中で、人命に関わるべきこと以外は、電話は控えましょうというふうに僕らも呼びかけ、いろんなところも呼びかけてます。で、そんな中でこの開設状況程度で避難、市役所に問い合わせていいものなのかどうかっていう。
まあ、市役所はこれ準備ができているから、市民に呼びかけてるんじゃないですか。
ああ、その、回線数とか、
ええ、
そういうものも全て確保されているということですね。
いうふうに受け取らんと仕方はないですよね、これ。
そしたら避難勧告のところに何で書いてないんでしょうね。
うん。
うん、まあ、ここで問い合わせたら、あとはもう逃げようという意味なんでしょう。
うん、
まあ、自動車では避難はできるだけやめましょうというふうには書かれております。
まあ、ただ、それが後になって、いや、その準備はできてないですよ。皆さん、電話を控えましょうということであれば、これ、一大事ですわ。
あ、やっぱそうなりますよね。ね、
これだけ、そのお金を使って、多額の、
はい、
お金を使って、
そうですね、
税金ね、配られてるマップですから。
うん、まあ、ちょっとこう、本当に電話していいのかなっていうのが、気になった部分です。うん、まあ、ここは今日のところはスルーさせていただいて、うん、その次の災害情報伝達経路というところで、まあこれもお手元の皆さん防災マップを見ていただくと、国交省なり兵庫県、まあそれから海洋気象台からいろんな情報が入ってきということで、市民の皆さんまで行くルートでですね、まあ先ほど言ったようなバンバンテレビやバンバンラジオとか、まあ防災ネット加古川とか加古川市のホームページとか消防署のサイレンとかで、まあいろんなお伝えがあります、
うん、
その中で一番右を見ていただくと市民センター、まあ、市の災害対策本部から市民センター、でその市民センターから自主防災組織、まあ、各町内会ですねに通って市民の皆さんへということなんですけども、うん、ここでまた僕ちょっと疑問を感じてしまったんですが、僕らこの連絡体制というのは一度も聞いたことなかったもんですから、
はいはい、
でそういう書類も配られてきたことがなくてですね、うん、
自主防災組織としてね。
してね。
うん、
受けたという
か。いや、町内会としても来てるんかな？町内会長いらっしゃいませんので分からないですけれども、うん、ただ、もしそういうふうな想定が各所であるんであれば、
うん、
我々は今までの間に。
国民保護法なんかには、
はい、
自主防災組織と、
はい、
いうことに対しての連絡も、
はい、
できているようにはね
書かれております。
できているようになんかするようになんかは書かれてますわね。加古川市の方のページにも書かれてますから。
そうですね。
ただそのそういう情報をうちの防災会の方で受けられたかどうかね、
うん、
事前の確認を、まあ、それが問題なんですけどね。
だからこういう想定訓練もですね一度やっていただいたら非常にいいのになと思うんですけどね、うん、どういうふうに伝達できるんかというね、うん、想定訓練っていうの
は参考になりますからね。
そうですね、そうですね、
考えていただきたいです
ね。僕らが自主防を立ち上げて10年経つんですけど、10年の間にこの伝達経路はあったんだろうと思うんですけど一度もやってないというかしてもらってないところがちょっと寂しいかなというところですね。
まあ向こうから言うてくるのはまあ担当、こっちから一度問い合わせてみましょうよ。
ということはこっち側から市民センターへ上げれということだよね。
一度そうですね、どういうふうになってるんでしょう。
あ、じゃあ市役所に聞くより市民センターに聞いた方が面白い ね。
ルートとしては市民センター
で、ですもんね、
うん、
そうですね。じゃあ一遍市民センターに聞いてみますので、
はい、
加古川市の方聞かれてたら我々の最寄りの市民センターに連絡しておいた方が、
登録数とかそんなのが、はい、まあ、一応されてるんでしょうか。
災害情報伝達経路なんで当然ライフラインがどうなってるとか、
うん、
避難所がどうやとかっていういろんな情報が多く、
それこそどうやって言うてくれるんかしら、
うん、そうですね、う
ん、電話なんかファックスなんかね、電話じゃ済まへんやろね。
でここからはまあ市民センターといえば中央公民館エリアになるんですかね、
う
ん、このグリーンシティはね、
う
んうん、あ、しまった、答え言うてもたな、日岡の方へさっき言うとったら面白いなと思うんですけど、うちとしては正直なところね、
うん、
日岡なんか、うん、中央公民館なんか、うん、知りません、
うん、それもそもそも自主防災組織が知らんのもおかしいんやね、
はい、昔にそういう書類が出ました。でその時に、あ、中央公民館やなっていうのがね、うん、知ったんです、うん、日岡じゃなかったやなというところで、うんうん、
それだけ連絡体系できてないよってね。
そうですね、
常にそういう書類が回ってきていない、
いないですね、うん、ですから最初のあの防災倉庫、うん、加古川市が防災倉庫防災備蓄をされた時に、ね、毛布とかね、
はい、
備品とかを借りに行くんやったらどこですかという問い合わせとかの中で、
うん、
中央公民館というふうになってきて、中央公民館へ取りに行く間に我々が使うものが全部なくなってるやろなという話から、グリーンシティもしっかり揃えていこうかというふうに歩み出したのが、まあ、あれなんでね、なかなか難しいところですが、まあ、自分のから、まあ、情報を得た方が早いんやろなとは思っておる中で、やっぱりさすが加古川市さん、自分で情報を取れよということで横に書いていただいております。気象庁、国土交通省、兵庫県の防災気象情報とフェニックス情報システム
から、防災システム、
ああ防災システムですね、から取ってほしいなということで、フェニックス防災システムはカルラコードも書いていただいて、
はい、
携帯で取ればアクセスできますので、皆さん一度アクセスをしてみてください。
そうですね、見たことがない人もここを見てるといろいろ楽しく情報が収集できますからね。
そうですね、うん、はい、まあ、興味のない方もできたら見ていただいたらちょっとは知識も増えますし、うん、まあ、自分の身を守ることができますので、まあ、自分の身を守ることも大事ですし、自分の大切な家族を守る意味でも、うん、まあ、ご覧になってください、
はい、
これ以外のところでは内閣府の防災のページですね、うん、とかも面白いですし、マニアックなところでは総務省消防庁のホームページなんかも、うん、そこからのリンクは非常に幅広くいってますし、分かりやすいのは東京消防庁のインターネットのホームページなんかも非常に分かりやすく書かれております、うんうん、まあ、各消防、神戸もそうですし、いろんなところの消防ですね、が、あの、ホームページを独自に立ち上げてます。非常に凝った。まあ、そういうのも皆さん覗いてみてください。というところで、次の音楽に、もう今日は入っちゃいます。
はい、
次は EXILE の道。
うん。
どんなんか僕知らないんですけど。
困るな、そんなこっちゃ。
知ってます?
知らん。
ああ。
聞いたらわかると
思う。聞いたらわかる。じゃあ皆さん聞いてください。
私読みないで
誰も知らんかったという
適当なことしたらあかんな。
ではどうぞ。